Singapore and Japan have a long-standing and multifaceted partnership. We share an interest in upholding an open and inclusive regional architecture. We've joined hands on many multilateral initiatives, including the RCEP, the CPTPP, and recently the IPEF.
シンガポールと日本は長きにわたって多面的なさまざまな分野での協力関係を培ってきたところであります。両国とも開放的そして包摂的な地域アーキテクチャを標榜守っているところでありまして、その一環として RCEP、CPTPP、そして最も最近におきましては IPEF の下でも協力を確認しているところであります。
The Prime Minister gave an insightful speech at the Shangri-La Dialogue yesterday evening. He set out Japan's vision of a free and open Indo-Pacific and how Japan intends to contribute more to regional peace and stability.
昨日はシャングリラダイアログにおきまして、素晴らしく洞察に満ちた基調講演を岸田総理大臣が行ってくださったところであります。自由で開かれたインド太平洋構想の下でいかに地域の平和と安定繁栄のために日本が今まで以上に貢献できるかということについてお話しくださいました。
Singapore welcomes efforts by Japan and other countries to strengthen engagement with ASEAN in the areas outlined in the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. We appreciate Japan's affirmation for ASEAN centrality and we look forward to celebrating the 50th anniversaryOf ASEAN-Japan dialogue relations next year.
シンガポールは日本その他のパートナーとともに ASEAN インド太平洋アウトルックの下で謳われている優先分野におきましてさまざまな協力関係をさらに強化したいと考えているところであります。来年は日 ASEAN 友好協力50周年を迎える中で日本が ASEAN の中心性および一体性に関して強いサポートをしてくださっていることを心強く感じております。
As I said at the recent Nikkei conference in Tokyo, Singapore looks forward to Japan playing a larger role in the region, contributing not only to the economic vitality of the Asia-Pacific, but also to the peace and stability of the region.
最近東京で開催されました日経主催の会議におきまして、私は以下のように述べました。シンガポールは日本が当該地域におきましてより大きな役割を果たしてほしいと思っている。アジア太平洋の経済の活性化においてのみならず地域の平和と安定のためにもっと貢献してほしいということを述べております。
With the passing of the years and the generations and in the new strategic environment, Japan should consider how best it can come to terms with the past and put to rest long outstanding historical issues.This will enable Japan to play a greater role in regional security cooperation and to participate fully in building and upholding an open and inclusive regional architecture.
年月も過ぎました。何世代も時間が経過しております。そして今我々は新たな戦略的な環境の中に身を置いております。ですので、やはり日本としてはどのようにして過去と決着をつけるか、そして歴史問題を過去にものにするかということを検討した上で、さらにこの地域に貢献していきたいといただきたいと思っております。そして地域の安全保障協力におきまして、より大きな役割を果たしていただきたい。そして包摂的な地域アーキテクチャ、開放的なものを構築し、そして守っていくことに全面的に参加してほしいと思っています。
The Prime Minister and I also exchange views on other international and regional developments. On Russia's invasion of Ukraine, Singapore's position is clear and principled. We are a staunch supporter of international law and the UN Charter, which prohibits acts of aggression against a sovereign state.And that's why we have strongly condemned the unprovoked attack by Russia on Ukraine and imposed targeted sanctions on Russia.
また、岸田総理と私はさまざまな国際情勢についても意見交換をしたところであります。 ロシアのウクライナ侵略に関してシンガポールのポジションは非常に一貫性のある明確な立場であります。我々は国際法はきちんと守っていかなくてはならないと強く信じているところであり、また国連憲章は遵守するものであると、その国連憲章の中で主権国家に対する侵略は禁止されているわけです。だからこそ我々は言われのないロシアによるウクライナの侵略について最も強い形で非難してきました。そして絞り込んだ形での対ロ制裁を課しているところであります。
On the situations in the East China Sea and the South China Sea, Singapore hopes that all parties will exercise restraint and maintain dialogue in order to preserve regional peace and stability. The issues are complex and unlikely to be resolved soon, but they should continue to be managed peacefully in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS.
東シナ海および南シナ海に関してシンガポールはすべての当事国が抑制することを願っております。そして対話は続けなくてはなりません。そうすることによって地域の平和と安定性を維持することが大切です。問題は極めて複雑です。ですので短期的に解決するとは思えません。ただ平和裏に運営、問題の解決に向けて進めていくべきであり、また1982年国連海洋法条約を含めた国際法を遵守していくことが必要です。
Bilaterally, Singapore and Japan enjoy strong cooperation across the political and economic domains, as well as in non-traditional areas like cybersecurity, environmental issues, and biomedical research. Our economic ties are robust. Trade grew.By 8.6% last year, and Japan was Singapore's top Asian investor in 2020.
二国関係に目を向けてみると、シンガポールと日本はさまざまな政治経済分野におきまして強い協力関係を培ってきました。加えまして新しい非伝統的な分野、サイバーセキュリティ、環境問題、またバイオメディカル研究などにおいても協力関係を強化しているところであります。非常に堅調なる経済関係の協力が推移しているところでありまして、昨年の貿易量は 8.6% 伸びました。また日本はシンガポールにとって2020年におきましてはアジアの中でトップの投資家でした。
Our defense ministers have just signed an enhanced memorandum on defense exchanges, and we've also commenced discussions on an agreement on the transfer of defense equipment and technology.
両国の防衛大臣が先ほど防衛交流覚書に調印したところでありますし、防衛装備技術移転協定の議論を始めたところであります。
Our people-to-people relations are also strong. Japan is a key business and leisure destination for Singaporeans and vice versa, and we welcome Japan's easing of its border measures and hope it will pave the way for a further reopening to international travelAnd the full restoration of flight connectivity.
加えまして国民同士の交流も盛んでありまして、日本はシンガポール人にとりまして、ビジネスの出張およびレジャーの旅行先として、非常にポピュラーな目的地であります。その逆もしっかりですので、最近日本が取られた水際措置の緩和に関して、私どもとしては全面的に賛同歓迎するところでありまして、さらに、海外からの渡航者に関して門戸を開放することにより、また、航空便の接続性に関して全面的に回復するようにして、さらに人的交流を図っていきたいと考えています。
We also discussed two issues which I had raised with the Prime Minister when we last met in Tokyo, and that is an update to the a review to the JSEPA and our flight connectivity with Japan, particularly flights to Haneda Airport.
加えまして前回私が東京に行った時も提起した2つの問題について今日も具体的な議論を行いました。一つはシンガポール日本新しい時代の経済連携協定の見直しについて、もう一つは直行便に関して、特に羽田乗り入れに関してです。
I thank the Prime Minister for agreeing to have our officials talk about these matters and engage And I hope that it will lead to us being able to update the JSEPA so as to bring it on par with what has been agreed in the CPTPP and later trade agreements. And also on air connectivity, that we will be able to enhance flight connectivity with Haneda Airport, because there's a lot of pent-up demand for travel between Singapore and Japan. And once the tourism restrictions and entry restrictions into Japan are lifted, I have no doubt that the demand will be very strong.
本日そういった中でこれらの点について事務方で議論することに岸田総理が合意してくださったことを心より歓迎する次第であります。 CPTPP それ以降のさまざまな貿易協定を反映する形でシンガポール日本経済連携協定をアップデートすることができれば、それは両国にとって大きな利益になりますでしょう。また民間航空の特に羽田乗り入れに関しては非常に重要なテーマでありまして、コロナ禍で抑えられていた需要がこれから顕在化する中で、日本がもっと渡航及び入国制限を解除していただければ、それだけ需要増につながると我々は考えております。
The Prime Minister and I also discussed new areas of cooperation. We launched a Japan-Singapore Economic Dialogue recently to advance cooperation in such new areas, for example, green economy and digitalization.And building on our common stake in a more sustainable future, we signed a memorandum of cooperation on low emission solutions earlier this year.
また新たな協力分野に関しても岸田首相と私の間で議論いたしました。最近さらに先端的な分野、グリーンエコノミー、デジタル化などにおきまして、両国間の協力をさらに進めるための日本シンガポール経済対話を立ち上げたところであります。そしてより持続可能な将来は両国にとって非常に大きなテーマでありますので、今年の初め低炭素ソリューションに関する覚書、協力覚書を調印した次第であります。
Our two countries are also like-minded partners in developing smart cities and promoting digitalization. COVID has accelerated the adoption of digital solutions, and there are many synergies between Prime Minister Kishida's Digital Garden City Nation Initiative and Singapore's Smart Nation Initiative.
またシンガポールと日本はスマートシティおよびデジタル化を共に標榜する有志国でもあります。コロナ禍によってデジタルソリューションが普及しております。また総理が謳っておられる田園都市構想とシンガポールのスマートネーション構想の間にはさまざまなシナジーが期待できます。
Beyond our bilateral cooperation, we also welcome Japan to participate in a broader regional digital economic partnership agreement.
そしてそういった中で私どもとしては、日本がより広いデジタルパートナーシップ、地域におけるデジタルパートナーシップに積極参加していただきたいと考えています。
Therefore, I'm very happy our relations are growing steadily in scope and substance and look forward to working closely with Prime Minister Kishida.To deepen collaboration between Singapore and Japan and take our partnership to greater heights.
ですので、そういった中で両国がさまざまな問題におきまして協力関係を進めることができているということを私としては非常に嬉しく受け止めているところでありまして、引き続き今後も岸田総理と連携を取ることによりまして、両国間の協力関係、連携関係をさらなる高みに持っていきたいと思っております。
Thank you.
ご清聴ありがとうございました。
Thank you, Prime Minister. May I now invite Prime Minister Kishida to deliver his remarks, please?
はい、2019年、以来となりますシンガポールを訪問をさせていただきますこと、大変嬉しく思っています。エリー首相やシンガポールの皆様の温かい歓迎に心から感謝いたします。
I am delighted to visit Singapore. My last visit was back in 2019. I am sincerely grateful for the warm welcome accorded me by Prime Minister Lee as well as the people of Singapore.
シンガポールは日本の重要なパートナーであり、5月末のリー首相の来日からわずか2週間での今回の訪問は 両国の緊密な関係の証左です。
Singapore is an important partner for Japan. My visit to your country following just two weeks since Prime Minister Lee's visit to Japan at the end of May is a good testimony to the close relationship between our two countries.
今、国際社会はロシアのウクライナ侵略という主権と領土一体性を侵害する明白な国際法違反により歴史的な岐路に立っています。地域に目を向ければ東シナ海、南シナ海における一方的な現状変更の試みや北朝鮮の核ミサイル問題等、我々は引き続き多くの挑戦に直面しています。
Presently, the international society stands at a historic crossroads because of the Russian invasion of Ukraine, which is a blatant violation of international law, impinging on sovereignty and territorial integrity. When we turn our eyes to the region, we are continuously facing many challenges, such as attempts to unilaterally change the status quo in the East and South China Seas, as well as the nuclear and missile problems of North Korea.
このような国際社会の原則を損なう動きを前に、国際社会は結束して法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持強化に向けて取り組んでいく必要があります。日本は自由で開かれたインド太平洋の新たな展開に向けてシンガポールを含む同志国と協力を強化していく決意です。
Confronted with these developments undermining the principles of international community, thus the international society must unite to maintain and strengthen rule of law based free and open international order. Japan is resolved to reinforce cooperation with like-minded nations, including Singapore, in bringing new developments towards a free and open Indo-Pacific.
本日は友人であるリー首相と二国間協力や国際社会の諸課題への対応について有意義な意見交換を行いました。
Today, with my good friend, Prime Minister Lee,I engaged in a productive exchange of views on how to promote bilateral cooperation and respond to the issues facing the international society.
まず現下の厳しい安全保障環境を踏まえ、シンガポールと防衛装備品技術移転協定の交渉を開始いたします。また本日改定された防衛交流覚書も踏まえ、安全保障協力をさらに具体化していくことで一致をいたしました。
First, in view of the current difficult security environment, Japan will start negotiation with Singapore on an agreement on defense equipment and technology transfer. Also, based on the enhanced memorandum on defense exchanges, we agreed to move towards more concrete security cooperation.
経済安全保障の分野では、本日地域のサプライチェーン強靭化に向け、両国の知見を活用した第三国研修を実施いたします。を本年実施いたします。そして先の首脳会談で協力を確認したデジタル分野では二国間の専門家会合の早期開催で一致をいたしました。
In the area of economic security, a training in a third country utilizing the knowledge of our two nations will be conducted this year in building a resilient supply chain in the region. Moreover, we agreed to hold bilateralexperts meeting at an early timing in the digital field where we confirmed to work closely at our last summit meeting.
今後も時代の要請を踏まえ、 さまざまな分野で先進的な取り組みを進めるシンガポールと二国間協力の裾野を一層拡大させていきます。
Going forward, as today's age requires, bilateral cooperation base will be widened with Singapore, who is leading the way for advanced programs in various fields.
地域および国際社会の諸課題についても率直に意見交換を行いました。まず何よりロシアのウクライナ侵略を強く非難し、いかなる地域でも主権および領土一体性の侵害や力による一方的な現状変更は断じて許容できないとの認識を共有いたしました。
We had candid exchange of views on regional and global issues as well. First and foremost, we strongly condemned the Russian aggression against Ukraine. We shared the awareness that neither infringement on sovereignty and territorial integrity nor unilateral change of status quo by force can ever be allowed in any region.
さらに、食料やエネルギーを含む世界経済に対する影響への対応や対ロ制裁の効果的な実施に向けた協力も確認しました。
Further, we affirmed to cooperate in responding to the impact on the world economy, including food and energy fields, as well as to cooperate in effectively implementing sanctions on Russia.
また、私から東シナ海や南シナ海における力を背景とした一方的な現状変更の試みや経済的威圧に対し強い反対を表明しました。その上でリー首相と法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を守るため引き続き協力していくことを確認しました。
I also expressed my strong opposition to attempts to unilaterally change the status quo backed by force in the East and SouthChina Seas, as well as economic coercion. Having done so, I was able to confirm with Prime Minister Lee to continue to work closely to uphold the rule of law-based free and open international order.
このほか、核ミサイル問題や拉致問題を含む北朝鮮への対応、ミャンマー情勢、TPP を含む自由貿易、軍縮不拡散、安保理を含む国連改革の強化といった諸課題についても両国の連携を深化させていくことで一致をいたしました。
In addition, we agreed to deepen collaboration of our two countries in addressing various challenges such as responding to North Korea's nuclear and missile problems and as well as abduction issue, situation in MyanmarIssue of free trade, including the TPP, disarmament and non-proliferation, reform and strengthening of United Nations, including the Security Council and others.
来年は日 ASEAN 友好協力50周年です。シンガポールとともに二国間関係のみならず、日 ASEAN 関係も一層発展させていくことを楽しみにしています。李首相、ありがとうございます。
Next year, we will be celebrating the 50th anniversary of Japan-ASEAN Friendship and Cooperation. I am looking forward to work together with Singapore to advance not only our bilateral relations, but also Japan-ASEAN relationship. Thank you, Prime Minister Lee.
Thank you.
Thank you, Excellencies, ladies and gentlemen.
And Singapore's Prime Minister Lee Hsien Loong and Japanese Prime Minister Fumio Kishida there holding a joint press conference at the Istana. Mr. Kishida is here in Singapore for the Shangri-La Dialogue where he delivered a keynote speech last night. Now, Mr. Lee earlier said that both Singapore and Japan share long-standing partnership with inclusive agreements such as the CPTPP.And Singapore welcomes Japan's efforts to strengthen relations with ASEAN. Now, both leaders exchanged views on regional and international developments such as Russia's invasion of Ukraine. They condemned the attack, and Mr. Lee stressed that Singapore's position as a staunch supporter of international law. Now, when it comes to matters of the South China Sea and the East China Sea, Prime Minister Lee urges all parties to exercise restraint and continue dialogue for peace and stability. Mr. Kishida says the international society is standing at an important crossroad. Countries must unite to maintain rule of law and an open international order. He stressed that Japan is willing to work with like-minded partners such as Singapore for a free and open Indo-Pacific. Singapore also welcomes the easing of border restrictions in Japan to allow businesses and tourism to resume after 2 years of the pandemic. Both countries are also looking into more areas of cooperation, such as the Singapore-Japan Economic Dialogue, digitalization, and green economy.